それではエペソビテへの手紙6章です。エペソビテへの手紙の6章です。今日は10節から最後までを学びます。でここでのテーマは終わりの言葉です。その通りですね。パウロがエペソビテへの手紙を締めくくるにあたり厳かに進めをしているところを学んでいきます。10節です。終わりに言います。主にあってその大能の力によって強められなさい。終わりに言いますとパウロが言っています。でこの終わりにというところはギリシャ語では残されているものという意味です。パウロがこれまで手紙をずっと書いてきたんですけれども、まあ、節々に端々に、なんか、まあ、言及はしていたんですが、このまだ言い残している部分、まだ残して、この語っていない部分というのがあるんだということなんです。でそれが何かというと、主にあってその大能の力によって強められなさいということです。パウロはこれまでずっと大能の力によって大能の力について話していました。エペソビテへの手紙の1章の19節にはこう書いてあります。また神の全能の力の働きによって私たち信じる者に働く神の優れた力がどのように偉大なものであるかをあなた方が知ることができますように。また3章の16節にはこう書いてあります。どうか父がその栄光の豊かさに従い御霊により力を持ってあなた方の内なる人を強くしてくださいますように。このように主にある大能の力があってその力によって強められなさいと今このように進めているわけなんですけれども、けれども前でもその祈りはなされているわけです。でここで特徴的なのはその理由なんですね。11節に書いてあります。悪魔の策略に対して立ち向かうことができるために神のすべての武具を身につけなさい。パウロがここであえて大能の力について語っているのはこの悪魔の策略があるからなんだということなんです。悪の霊的勢力ですね。神に対抗しまたキリスト者に対抗する霊的勢力がいるんだということなんです。でパウロはこの霊的勢力について少し言及していました。例えば1章の21節には、1章の21節、そうですね、こう書いてありますね。すべての支配権威権力主権の上にキリストが、高く置かれたんだということですね。そのことが書かれています。そして3章の10節にも、これは今天にある支配と権威とに対して教会を通して神の豊かな知恵が示されるためであって、この権威とかまた支配とか権力とかと書いてあるのはこの霊のこの天使の階級であって、そして悪魔のこの悪い方のですねこの天使の階級でもあるわけなんです。でこれらのものが私たちにこの対抗しているということです。あともう一つ言うのを忘れたんですけど大事なところですね。2章の2節に書いてありますね。その頃はそれらの罪の中にあってこの世の流れに従い、次です、空中の権威を持つ支配者として今も不従順の子らの中に働いている霊、ここですね。この霊的勢力がキリストのうちにあるものを何とかして滅ぼそうと徘徊しているんだということなんです。使徒ペテロは手紙の中でこう言ってます。身を慎み目を覚ましなさい。あなた方の敵である悪魔が吠えたける獅子のように食い尽くすべきものを探し求めながら歩き回っています。私たちは主にある大能の力を持ってこれら悪魔と悪霊の猛攻撃に対して、この神の武具を用いていかなければいけないわけなんです。で悪魔の攻撃というのは策略によってもたらされます。悪魔の策略とありましたね。よく計画された巧みな手法によって 欺きによって攻撃するということです。欺きによって攻撃します。で、理由があるんです。それには悪魔は実際は敗北者なんです。まず悪魔は全能者である神に対して歯向かっているわけですね。確かに天使階級で最も最高の地位にいるわけですけれども、創造主の前では塵やくたにしか過ぎないわけです。この時点で彼は負けています。それだけではなくて、彼はキリストの十字架によって決定的な敗北をしたわけです。悪魔は神と人を引き離すことによって神の栄光をなくしてしまうという、そのような目的と目標を持っているわけですけれども、神と人を引き離すあらゆる理由がキリストの十字架によって取り除かれてしまったんです。キリストの十字架によって完全な贖いが成し遂げられて、全ての罪が取り除かれて、神様が人に怒りをお示しになるあらゆる理由がなくなってしまったんですね。ですからコロサイ人への手紙にはこう書いてあります。神は十字架において全ての支配と権威の武装を晒し者とし、彼らを捕虜として凱旋の行列に加えられました。ですからローマ人への手紙の8章には、しかし私たちは私たちを愛してくださった方によって、これら全てのことの中にあっても圧倒的な勝利者となるのです。このように真理はキリストが十字架において悪魔に決定的な敗北を与えて、加えて私たちキリストにつく者が圧倒的な勝利者となっているということなんです。ですから悪魔が私たちを攻撃してくるときというのは、これらの真実を歪めることなんです。真実を歪めて欺くということなんです。そして悪魔は偽りの父と呼ばれています。ですから悪魔がすることは、私たちがキリストによってですね、この罪許されて、そして神の子とされ勝利を得ている、このことについて歪めて嘘をつき、正反対のことを信じ込ませようとすることにあるわけなんです。そして私たちをキリストにあって生きることができないようにし、あたかもキリストから離れて生きているように仕向けるんですね。ですから策略なんですね。策略に対して立ち向かっていかなければいけない。でパウロはこの勢力に立ち向かうのを神の武具と形容しています。パウロが今ローマにおいて鎖につながれていることを思い出してください。彼は自費で借りた家に住んでいるんですけれども、手は鎖でつながれていて、そしてローマ兵が看守としてついていたんです。今手紙を書いています。そして目の前にローマ兵がいつもいます。このローマ兵を見てですね、彼の武具と武器を見ながらパウロは悪魔と悪しき霊どもに対抗するために武具と武器を身につけなければいけないということを書き始めているわけですね。12節です。私たちの格闘は血肉に対するものではなく、主権、力、この暗闇の世界の支配者たち、また天にいる諸々の悪霊に対するものなのです。私たちはこの聖書箇所、10節からの聖書箇所に入る前に日常生活についての進めを読みました。妻たちを夫に従いなさい、夫たちを妻を愛しなさい、そして子供たちを親に従いなさい、そして父親を子供を怒らせてはなりません、そして奴隷たち主人に従って、そして主人は奴隷を同じように扱いなさいという日常生活についての勧めがありました。しかしこれらは、つまりここでパウロが言っている血肉の分野であるんですけども、実はこのような日常生活も霊的な戦場の 場所であるということを知らなければいけないわけなんです。パウロがこの手紙を書き始めたときに、神はキリストにおいて天にあるすべての霊的祝福をもって私たちを祝福してくださいましたと言いました。キリストにおいて天における霊的祝福を私たちは受けているってあるんです。私たちはこの地上の歩み、具体的な歩みを行っているんですけど、それは天的な力、天にある力によって歩むことができるわけなんです。ですから私たちが日常生活において起こっている問題、これをですね、悪魔とか悪霊どもによってもたらされていることを見失って、それらの問題を目に見える物理的な方向で解決してしまおうとしてしまうというのが私たちの問題なんです。そこでパウロは、私たちの格闘は血肉に対するものではないって言ってるんです。私たちは天における霊的祝福によって祝福されているのですから、どんな苦境の中にあっても私を強くしてくださる方によって何でもできるのですと宣言することができるわけなんです。しかしこの天にある霊的祝福、キリストによる天にある霊的祝福を何とかして見えなくさせて、歪んだ情報を送って、嘘を信じさせて、そのように彼らは仕向けてきます。そして何かあたかもですね、この物理的なこの日常生活においてですね、その生活の中で生きていかなければいけない、そしてその手法を持ってですね、私たちを対抗していかなければいけないと思い込ませるわけなんです。これが彼らの策略であって、私たちはその策略に対して立ち向かっていかなければいけません。そしてキリストのご栄光をくらませるこの悪魔の仕業に対してですね、私たちは立ち向かっていかなければいけないんです。で、ここでもう一つ付け加えなければいけないのは、悪魔はまだ天にいるっていうことです。天にいるんです。悪霊もいます。12節を見ると、天にいる諸々の悪霊に対するものなのです。で、先ほども言いましたけれども、エペソビテの手紙の2章の2節のところには、空中に権威を持つ支配者、これ悪魔ですね、天にいるんです。確かに神の御座の周りのところからは追い出されたんですけれども、まだ地獄には落ちておらず、底なしのところには鎖でつながれていないんです。黙示録の12章の7節を見ますと、天においてミカエルとその使いたちが悪魔とその使いたちと戦いをしているのを見ることができます。そしてその戦いに彼らが負けて投げ落とされるんです。天から地上に投げ落とされるんです。で、その出来事というのは大観覧時代の半ば、中間の時です。つまり将来なんです。まだ私たちは今この時代においては悪魔は天にいるんです。つまり悪魔は天において活発に動いているわけです。なんでパウロがここで終わりに言いますっていうふうに最後のところでこのように締めているのかと言いますと、パウロは天におけるキリストにある霊的祝福についてずっと語っていましたね。ですけど、でもその天において戦いを挑んでいる悪魔の存在がいるために、今この最後にこのように語っているわけです。けれども聖書信仰を持っていると言っているクリスチャンの中で、この悪魔が天において活発に動いているということを信じていない人がたくさんいるわけです。霊の戦いの現実を見ていない。あたかも悪魔が存在しているとは思っているかもしれませんけれども、どっかでつながれている、鎖でつながれているように考えているクリスチャンが多いわけです。しかしこれは現実なんです。私たちのクリスチャンのに戦いを挑んでいて、それでこの、 霊的祝福がある天においてですね、この祝福を奪い去ろうと躍起になっているということを私たちは知っていかなければいけないんです。そこでパウロはこう言ってます。13節です。ですから邪悪な火に対して対抗できるように、また一切を成し遂げて固く立つことができるように、神のすべての武具を取りなさい、武具を取りなさい、身につけなさいと言ってます。で、固く立つことができるようにと言ってます。私たちはエペソビテの手紙で3つの言葉について学んでいます。1つは座るということです。天にキリストと共に天に座ったんだという話が書かれていますけれども、私たちがキリストにあってどのような位置にいるのか、キリストにあってどのような存在かということを知っていかなければいけないということがありました。これが1つ目です。もう1つは歩むことです。ありましたね、たくさん出てきましたね。神がキリストにあって私たちを許してくださったように、あなた方も互いに許し合いなさいとかですね、神に習うものとなりなさい、神とキリストが基準になっているわけです。その基準に従ってその生きていくべきの指針を得ていくというのが歩むということでした。そしてここでは立つという言葉が使われています。これは何かと言ったら、キリストにある立場を保持していく、固く守っていくと言ってもいいですね。または抵抗していくと言ってもいいです。静止すると言ってもいいです。静止するって分かりますか。制圧の制に、止めるっていう言葉ですね。これ軍隊の言葉でも使われますけれども、こう勢力をこう止めていくということですね。それをというふうにも言うことができます。私たちのキリストにあるこの十字架によって征服した陣地があるんですけれども、悪魔はちょうどそれに対して猛攻撃を仕掛けてくるわけです。仕掛けてきているわけです。で、私たちは神の武器を持って立ち向かっていくんだということです。ですから立っていくんだということですね。それでは実際の武具についての中身を見ていきたいと思います。ではしっかりと立ちなさい。腰には真理の帯を締め、胸には正義の胸当てをつけ、足には平和の福音の備えを履きなさい。神の武具を身につけるときに、まず初めに行うこと、真理の帯を締めることです。帯を締めるんです。当時は男は足がですね、この足のところまでこう裾がくるような長い衣を身にまとっていたんですね。けれども仕事をするとき、それは邪魔になるので、これを引き上げて帯で結んで、それで動きやすくしたわけです。戦いに出るときも同じように帯をこのでですね、裾を引き上げて動き回ることができるようにしたわけです。そして他の武具を身につけることができ、また盾なり剣なりを持っていくことができるわけです。ですからまず帯を締めるですね、この臨戦状態に入るわけですね。これをまずしなさい。で、何によってかというと真理によってなんです。先ほどから話してましたね、悪魔というのは策略、偽り、欺きによって私たちを攻撃していくわけですから、まず身につけなければいけないのは真理なんですよね。真理を身につけなければいけません。イエス様が父なる神に言われました。あなたの言葉は真理です。神の言葉が真理だっていうんですね。またイエス様ご自身が言われました。私が真理であり命であり、そして、道であり真理であり命なんです。イエス様ご自身が真理、また御霊が私たちをあらゆる真理へと導いてくださる真理の御霊があなた方に与えられますとイエス様は言われました。ですから私たちは聖書の言葉、父なる神の御言葉を学んでいく必要があるわけですね。自分の悟り、それをですね、私たちは取り除かなければいけません。騙すんです。悪魔は私たちの思いに訴えて欺いていきます。また私たちの心、感情に訴えて欺いていきます。けれども私たちが己の悟りにより頼むのではなくて、力を尽くして主により頼んでいくんだ。いろいろな意見を言うんです。あなたはどう思いますか、あなたはこう思いますか、こういうふうに言ってきます。私にもこういう質問があります。なんでそうやって自分の思うことを語るのだというふうに私たちは答えなければいけないんです。神が何で語っているのかということをですね、私たちは見ていかなければいけない。自分の意見ではなく神の意見なんですね。 これがまず初めにあるわけです。そしてパウロは次に胸当ての話をしています。胸当てとして正義を身につけなさいと進めています。なぜ胸当てをつけるか、当然ながら心臓があるからですね。これを射抜かれたら私たちはたちまち死んでしまいます。そしたら戦いに負けてしまいます。ですから、まず胸当て、その次には胸当てをつける、この大事なことがあります。でその時には正義なんだと言ってるんですね。で私たちの胸、これ心があります。でこの心というのはとっても大事なんです。ここがやられてしまったら 霊の戦いにおいても破れてしまいます。で何かって言ったら正義なんです。悪魔は絶えず私たちの心を告発してるんです。お前はこのようにクリスチャンとしてふさわしくない歩みをしている、ほらこんなこと行ってるじゃないか、あんなこと行ってるじゃん、これやってないじゃないか、何やってるんだお前は、クリスチャンらしくないのだ、こういうふうに囁くんです。で次にどうやって言うかと、ほらこれやれよ、あれやれよ、そうしないと神様から受け入れられないぞ、神様に喜ばれないぞ、ほらこれやってないから神様に怒られてるんだ、ほらこれやれよ、あれやれよ、これやれよ、あれやれよ、ってこう言ってくるんです。祈れよ、聖書読めよ、教会ちゃんとやれよ、奉仕しろよ、伝道しろよ、ってこう言うんです。そして私たちは一生懸命やっていくんです。あ、祈ってなかった、あ、祈れよ、あ、これで神様に、あ、やって祈ってない、神様に怒られてるって言ってですね、あなた自分のこの罪意識っていうのがあってですね、これをなんとか贖う、償うためにですね、こういうこれらのものをやっていこうとするんです。で自分なりのですね、この何かこの一つのですね、このあのこうなんていうんですかね、このプロトコールって、なんだ日本語だとなんて言えばいいんですかね、こう一つのこうものを作ってですね、それに従ってこう生きていくようにしていくんですね。ここで悪魔のまんまと罠に引っかかってるんですよ。真っ赤な嘘なんです。これは悪魔の嘘なんです。私たちは立法の行いではなくて、キリストを信じる信仰によって義と認められたんです。私たちの罪は全てキリストの十字架が取り除いてくださって、過去の罪、現在犯しているかもしれない罪、そして将来の罪も全て一切取り除いて、東から西が離れているより取り除いてくださって、そして私たちの前には一切その罪は思い起こされてないんです。罪は許したけどもまだ覚えてるよではないんです。いいですか、思い起こしてないんです。私たちは心はですね、この雪のように白くされているんです。そして私たちはそれだけではなくて、これ以上正しくなることができない義を身にまとってるんです。もっと正しくならなきゃ、違うんです。もうキリストの義、完全な義を身につけてるんです。ですから私たちが何らかの行為によって神に受け入れられよう、また神様に近づこう、奮起してですね、もっと神様に近づいてですね、この目標に向かってですね、もっともっとこうですね、こうあの霊性を高めてて、嘘ですよ、もう霊性はもう 100% なっちゃってるんです。じゃあ何すればいいんですか、信じればいいんですよ、それだけでいいんです。信じればいいだけなんです。正義を胸当てとしてつきなさい。悪魔は私たちにこれをしろあれをしろ、そして、このこれがいけないあれがいけない、このように、つついてきます。胸当てをまず身につけなければいけない。でこの真理を知るとどうなりますか、平和が訪れますね。平和が訪れます。神との平和です。神様は私に対して怒っていないということが分かります。神様は全部私たちに対して怒るべき理由というのを自分のうちに怒りを持っていったんです。だからあのイエス様が十字架につけられた時に、死聖所と聖所の間を隔てているあの幕屋を天下あの上から下へと切り裂いてくださったわけです。破ってくださったわけです。私は何もないよ、全部私に全て自分の怒りを置いてしまったんだよ、私のところに来なさい、仲直り和解しか私には用意されてない、私のところに来なさい、ってこう言ってるんです。隔ての壁がなくなったんです。ですからあの平和なんですね、神との平和があります。そこでパウロは足には平和の福音の備えを履きなさいって言ってるんです。平和が訪れます。でこの平和が分かるときに私たちは、はあ、なんて素晴らしい良い知らせなんだって思うわけです。そこで足って書いてますよね。平和、あのこの良き知らせを この持っていく足はなんと幸せなことであろうってイザヤ書に書いてありますけれども、私たちはこれを伝えて携えて歩んでいくわけです。これを履きなさいとパウロは言っています。でこれらすべてのものの上に信仰の大盾を取りなさい。それによって悪いものが放つ火矢を皆消すことができます。次の神の武具がこの信仰の大盾です。これらすべてのものによってと書いてありますけれども、武具を私たちは身につけているんですが、大盾です。すっぽり自分が埋まってしまうぐらい、隠れてしまうぐらいの大盾を私たちはここでローマ兵は持っているわけですね。そして私たちの体すべてを守っていることができるわけです。今私先ほど私が話しましたように、信仰が私たちの大盾なんです。神様を喜ばせるために私たちがしなければいけないこと、それはキリストがすべて行ってくださったんです。ですからどうやって喜ばせることができるかって言ったら、ただ一つ、信仰なんです。しかし悪魔は何とかして私たちを行いの中に引きずり込みます。いや、私たちをすでに引きずり込んでボロボロになるまで痛めつけているかもしれません。教会の中に悪魔の大きな嘘が吹聴されています。それはクリスチャンとしての良し悪し、皆さん何だと思いますか？クリスチャンとしての良し悪し、これが良いクリスチャン、悪いクリスチャン、何らかの行いですよね。何らかの行為によって決まると思います。これが嘘ですよ、嘘ですよ。キリストの十字架の御業から離れて何か自分が思い描いた行動パターンを行うことによって自分を満足させていこうとするですね。ですからキリストという言葉は使っているかもしれません。まだキリストの十字架という言葉も使われているかもしれませんけれども、中身のない宗教に貸してしまっているんです。でもこれとっても難しいんです。なぜかというと私たち肉があるからです。肉は私たちがこれをしたいっていうふうに思わせるんです。これを行って、この宗教的なものを行って、そして私たちは神なんかこの満足させていきたいんだっていうことを思うんです。全部恵みなのに、全部恵みなのに、もう全てが備えられているのにですね。それを認めず、それを信じることをせず、これをして何かよく見られようというふうに思ってしまう。これが戦いなんですね。しかし私たちが完成されたイエス様の御業、十字架の御業をですね、この見ていくときにですね、心から喜びと愛と平和が流れてくるわけですね。でそれに圧倒されて歩んでいくわけなんです。ですから信仰の大盾を取って取らなければいけないんだということです。次は救いの兜です。救いの兜をかぶり、また御霊の与える剣である神の言葉を受け取りなさい。救いの兜、兵士はもちろん自分の頭を守るために兜をかぶっているわけですけれども、クリスチャンは救いの兜をかぶらなければいけない。自分が確実に救われているという確証と確信を持っていなければいけないんだということであります。私が前回エペソビトへの手紙の5章でキリストと教会の関係について教えていたときに、教会が今キリストの御言葉によって清められることによって花嫁修行をしているんだということを話させていただきました。5章の、この26節です。キリストがそうされたのは御言葉により水の洗いをもって教会を清めて聖なるものとするためであり、ご自身でシミやシワやそのようなものの何一つない清く傷のないものとなって栄光の教会をご自分の前に立たせるためなのです。結婚式の時に花嫁が出て行って出ていく時にシワとかシミとか汚れが何一つないように整えられて出ていくわけですけれども、私たちも今そのように整えられ御言葉によって清められているんだという話をしましたが、ある聖書の学びによって、あ、間違いがあったなっていうことに気づきました。5章の26節、 教会を清めて聖なるものとするためであり、これは現在の私たちの姿では実はなかったんです。もうすでに行われたことなんです。ギリシャ語では一回性の時制を表すアオリストが使われています。キリストが十字架につけられた時点で私たちはもうすでに清められたんです。罪から離れたんです。罪の結果から、罪の力から、すべて私たちは離れて、すでに私たちはキリストにあって清いもの、汚れのないものとして立たせられているわけなんです。あとは実際にキリストが再び来られて、私たちはキリストに似たものに変えられてですね、そしてキリストの御前に出ていくわけなんですけれども、このように私たちは別、もう自分をですね、霊性を高めるとか清くしていくとかですね、徐々にですね、こうなんか清められていくとか、そういうことをする必要は全くないんです。なぜならば、もうすでにそのようにされているからなんです。もうすでにキリストの清めも全てを神様が用意してくださっていて、それを私たちは信仰を持って受け止めていくということだけで良くなっているわけなんですね。で、なんでこの話を今しているかというと、それによって救いの確信というのが変わってくるからなんです。あ、まだこれだけしか清められていない、本当に私は救われているんだろうか、イエス様が再び来られた時に、なんかちゃんとイエス様の前に大胆に立つことができるのだろうかという不安が出てきます。で、ある教えによると、このですね、ケイクが来た時にですね、まだあなたに罪があるから、あなたが罪があるから、このその罪をですね、取り除くために大観難時代に入らなければいけないという教えまであります。これは嘘の教えです。嘘です。もうすでに清められたんです。イエス様が再び来られる時には、キリストを信じる者は必ず引き上げられて、イエス様に栄光の花嫁としてイエス様の前に立つことができるわけなんですね。確実なんです、救いは。このことを私たちはまず知らなければいけないわけですね。そしてこの御霊の与える剣である神の言葉を受け取りなさいとあります。御霊の剣です。神の様の言葉は御霊が与えてくださっているものであることに注目してください。神の御言葉を受け取りなさいというときに、私たちが気をつけなければいけないのは、人間が解釈したり説明したりして力を持つのではないということなんです。御言葉それ自体に力を持っているということです。イエス様が悪魔に立ち向かわれた時にどうしましたか。何々と書かれているというふうに神様の言葉を引用されたんです。これが私たちが知らなければいけないんです。聖書を理解する人間の言葉ではなくて、神の御言葉そのものを持って戦っていくんです。例えば聖書には罪という言葉が出てきますけれども、ドフトエスキーの小説には罪と罰という言葉が出てきますね。平和という言葉が出てきますけれども、人間の世界でも平和という言葉がたくさん使われてきます。ですから私たちが聖書を読むときにですね、あ、これらの人間の言葉と重ね合わせながら読んでいったらですね、これ悪魔の思うツボなんですよ。神の御言葉はあくまでも御霊によるものなんです。したがって人間のフィルターを通さずに御霊が語りかけてくださるままを聞いていかなければいけない。で、その御言葉こそが私たちに力を与えてくださるわけです。で、これを伝道の時もそうなんです。皆さんがイエス様のことを他の人に伝える時にどうですか。キリスト教のこと話しますか。それ間違いなんですね。聖書の言葉そのものを引用してってください。そこに力があるんです。私たちの言葉は人の魂を救いに導きません。神の言葉そのものが人を救いに導くんです。私たちの剣は神の言葉なんです。そしてパウルは祈りについて話しています。すべての祈りと願いを用いて、どんな時にも御霊によって祈りなさい。 この祈りですね、なんかあの神の、あの霊の戦いとなんか別のようにあの書かれていると思ったら間違いなんですね。これギリシャ語では続けて書かれています。英語でもですね、プレイングっていうふうに、これなんていうんですか、これなんていうんですかね、同名詞っていうんですか、で続いています。つまりまだ霊の戦いについて語っているんです。ここでの祈りは自分が霊の戦いの中にいることを十分に認識して切迫感を抱きながら熱心に祈り続けている姿であります。全ての祈りと願いとありますけれども、願いというのはですね、切なる思いを持って主に願いを申し立てている姿です。なんとなく祈ってるんではないです。ですね、今自分が戦いの中にいるんだ、それで神に切に祈っていく、願いを申し立てている姿なんです。でそのために私たちは絶えず目を覚ましていなければいけません。自分の周りで起こっていること、自分の知り合いや友人、家族の中で起こっていること、これらの状態を御霊によって見分けていく必要があります。すでに申し上げましたように、日常生活で霊の戦いが繰り広げられているんです。ですから何かが起こった時に私たちはすぐ神様に対して祈りを持って訴えていくことができるわけです。用意ができていないとですね、相当大変なことが起こるまで何も気づいていないでいるか、または慌てふためいて人間的な解決法を求めていきます。しかしそうではあっていけないんですね。そこでパウロは言います。そのためには絶えず目を覚ましていて、すべての生徒のために忍耐の限りを尽くし、また祈りなさい。ここですべての生徒のために祈りなさいと書いてあります。私はあのつい最近ですね、新しいソフトをですねコンピューターに入れたんですね、ウイルスバスターかな、忘れましたが、ちょっとあのいいですね、そのソフト名はいいですけれども、ウイルスのワクチンソフトです。けれどもですね、このウイルスのワクチンっていうのはですね、ウイルスが入ってこない来た時にそれを駆除するワクチンだけではなくてですね、新たなソフトがあるんです、機能があるんです。それはファイアーウォールっていうんですね。でのこのファイアーウォールというのは、火事になった時にですね、この火事が入ってこないようにですね、この壁があるんですけれども、同じようにですね、電子網ですね、電子網です。ハッカーが、その自分のコンピューターに入ってこないようにアクセスするときにですね、入ってくるんですね、ハッカーが。その侵入を防ぐためにこう電子網をですね、こう持ってですね、こう守るわけですね。でこれしなさいって言ってるんです。すべての生徒のために、つまり私たちクリスチャンが仲間同士で祈りの包囲網を作っていかなければいけないんです。私たちのところには E メールでカルバリチャペルコスタメソの宣教師たちの祈りの課題が毎週メールによって送られてきます。で私たちはそれを知っている人たちのために祈っていますですね。私たちも発信してます。どんどん発信してるし、あっちもどんどん発信してるし、でこのようにしてですね、祈っていかなければいけない。で私たち途中で忘れてしまうんですね。でこれいけないんです。なんでかっていうと、その包囲網に穴が開いてしまうんですね。そこからハッカーが入ってくるかもしれない、悪魔悪霊が入ってくるかもしれません。で絶えず私たちは祈りによってですね、こう絶えず、こう包囲網を持っていかなければいけない。そして忍耐の限りを尽くしていきなさい。でこの忍耐の限りというのは、辛抱して祈り続けるということです。でなかなか祈りが聞かれないので、祈りをやめてしまうことがあるかもしれませんけど、これは霊の戦いによって禁物なんです。ダニエルが祈っていた時のことを思い出してください。彼は3週間祈ってたんです。それと御使いがやってきたんです。でダニエルの祈りがですね、ダニエルはその時に祈りが聞かれているというのは分かったんです。でも御使いがダニエルにこう言いました。ペルシャの君が自分に立ち向かっていて、21日間ですね、立ち向かっていたんだっていうんですよ。でペルシャの君っていうのは、ペルシャ国を支配する悪霊のことですけれども、このように私たちが祈るときに壮絶な霊の戦いがあるんです。で遅らせてる場合もあるんです。ですから祈り続ける、忍耐の限りを尽くしていくんだということが必要です。で先ほど言いましたように、御霊によって祈っていく、先ほど申しましたというか御言葉に書いてある通り、御霊によって祈っていくということです。で御霊によって祈っていくとですね、その祈りさえも神様の祈りになっていくんですね。御心にかなった祈りになっていく。 この熱心な祈りというのを私たちは行っていかなければいけないわけですね。そしてパウロは具体的に自分に当てはめています。また私が口を開くとき語るべき言葉が与えられ、福音の奥義を大胆に知らせることができるよう私のためにも祈ってください。私は鎖につながれ、福音のために大使の役を果たしています。鎖につながれていても語るべきことを大胆に語れるように祈ってください。すべての生徒のために祈りなさいとパウロは今言ったから、自分自身に当てはめてるんですね。生徒の一人として私のために祈ってくださいというふうにお願いしてるんですね。でこれ大事ですよ、とっても大事です。遠慮しないでください。兄弟姉妹に自分の祈祷課題を臆せず出していく必要があるんです。なぜかというと、さっき話しましたように祈りの包囲網を作っていくんです。どんどん祈ってもらう必要なんです。パウロはこの場合は大胆に福音の奥義を語っていくようにというふうに祈ってくれというふうに言ってるんです。私たちもですね、祈ってくれというふうにですね、どんどんどんどん言ってください。でない、いやこんなこともいいんですよ、もう自分でも生活してるのもう霊の戦いが広がってるんですね。もう別に構わないんですよ、それで霊の戦いで悪魔がですねどんどんやってても構わないんですけれども、キリストの支配が広がっていきたいので思うのであれば、立っていかなければ、立ち上がらなければいけません。それは祈りをどんどん持ってくるということですね。そして終わりの言葉として最後の挨拶をしています。あなたにも私の様子や私が何をしているかを知っていただくために、主にあって愛する兄弟であり忠実な奉仕者であるテキコが一部始終を知らせるでしょう。テキコがですね、パウロが今いるこの牢でつながあのローのあのパウロがローマにいるですね、この牢につながっているところに一緒にいてくれてるんですね。でパウロがエペソの人に対して手紙を書いたんですけど、それを持っていくと同時にですね、コロサイ書も一緒に持っていくことになりますですね。エペソとコロサイ書を一緒に持っていきます。そしてアジア地方に行くんですね。テキコをあなたのもとに使わしたのは他でもなく、あなた方が私たちの様子を知り、また彼によって心に励ましを受けるためなのです。近況報告をですね、このエペソの人たちにしていくということですね。それによってエペソの人たちが心を励まされるようにするということですですね。近況報告するって大事ですね。どうしてかというと、心に励ましを受けるからですね、それをしていくということです。どうか父なる神と主イエスキリストから平和と信仰に伴う愛とが兄弟たちの上にありますように。私たちの主イエスキリストを口の愛を持って愛する全ての人上に恵みがありますように。このように平和と信仰と愛と恵みという言葉を持ってパウロはこの手紙を締めくくっております。これでエペソ書が終わりました。ピリピ人への手紙も次から始まりますけども、これもパウロが囚人になっている時に書かれた手紙であります。神様のご計画はとっても不思議です。パウロが宣教活動が行えずに無駄に時間を過ごしているのではないかと思われる時ですね、福音の奥義をここまで明瞭に表している手紙を残しているわけです。このエペソ書ですね。聖霊によってパウロはこのように手紙を書き上げることができたんですけれども、私たちも時間を無駄に過ごしているのではないかなと思われる出来事が起こったりしますが、しかしそのようなことは決してない。神様は働いてくださっているんだということをですね、思っていきたいと思います。それではお祈りします。愛する天のお父様、ありがとうございました。このようにして終わりに主にあって滞納によって、主の滞納の力によって強められなさいとあなたはおっしゃってくださいました。天のお父様、私たちがこのようにしてあなたの力によって強められる、それは真理によって、そして義によって、そして平和と、そして信仰によって強められるんだということ、今分かりましたのでありがとうございます。天のお父様、どうぞ私たちが全ての神の武具をしっかりと持って、この身につけてこれから歩んでいくことができますようにしてください。そして祈り続けていきたいと思います。天のお父様、これがなければ霊の戦いに勝つことはできません。主よ、どうぞ私たちをこの御霊による祈りの中に導いてください。イエス様の御名によって祈りをお捧げいたします。アーメン。